コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは、2016年8月14日今日はですね、メンタルコーチからフィジカルトレーニング、そしてフットコンディショニングコーチなどコンディショニングコーチとして活躍していらっしゃいます沖西正信さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、たくさんコーチの資格といいますか、はい、取り組みをされていらっしゃるということなんですけれども、はい、メンタルコーチ、フィジカルコーチ、はい、フットコンディショニングなど、はい、コンディショニング全般をすべて扱っていらっしゃると。
そうですね、
ということですね。
はい、
はい、そして現在新宮町の体育協会の理事でいらっしゃって、はい、新宮町バレーボール協会の会長でもいらっしゃると。
はい、そうですね。
はい、ということで、これは町の取り組みにも結局積極的に参加されていると。
そうですね。はい。まあ、これまではですね、まあ、そんなに町の取り組みということはですね、はい、ちょっとやってはなかったんですけれども、はい、まあ、今年度からですね、まあ、バレーボール協会の会長を務めるようになりまして、はい、まあ、それとまあ同時にですね、体育協会の方の、はい、まあ、理事ということで、まあ、これからその、まあ、子どもたちを含めて、まあ、活性化をですね、はい、まあ、図っていければと、まあ、考えております。
なるほどですね。昔からこういうスポーツビジネスに関わっていらっしゃったんですか？
いえ、それがですね、はい、まあ、スポーツ関係始めたのがですね、はい、まだ1年しか経っておりません。
あ、そうなんですか。
はい、
その1年前は何をなさってらっしゃったんですか？
それまではですね、はい、まあ、サラリーマンをしておりまして、まあ、本当1年という前は、はい、まあ、建築関係ですね、ユニットバスの施工の会社を、まあ、立ち上げて、まあ、やっておりました。
そうなんですか。
はい、
そんな建築関係の全く畑違いのところから、
はい、
どうしてこの、スポーツの分野に入ってこようと思われたんですか？
そうですね、実はですね、まあ、20代の頃、まあ、私は47歳になるんですけれども、はい、まあ、20代の頃からですね、バレーボールの、まあ、コーチ等ですね、ちょっとやっておりまして、はい、まあ、やはりそのそういった指導者になりたいということとですね、それからそのバレーボール特にその、まあ、今問題になってますしごきとかですね、まあ、そういったところをなくしてまずその子どもたちにその楽しいことをですね、まあ、教えていきたいなというのがずっと回ったんですよね。で、まあ、あるきっかけがありまして、今こういったまあ、スポーツ関係のですね、仕事をするようになりました。
そのきっかけというのはどんなものなんですか？
そうですね、まあ、メンタルトレーナーとしてですね、はい、まあ、正直そのオリンピックでの、まあ、選手のサポートをですね、まあ、したいと思いましてその始めた、勉強をですね、まあ、始めたんですけれども、まあ、その当時ですね、やっぱりメンタルだけではですね、やっぱりビジネスとして、まあ、なかなかやっぱ厳しいものがありまして、まあ、その時に、まあ、森部先生のですね、まあ、NCCA の方でですね、ぜひそのフィジカルの方も勉強されないかと、すると幅が広くなりますから、その仕事もまあ大きくできるんじゃないかということでお誘いいただきましてですね、まあ、それで、まあ、ユニットバスの、まあ、会社を後輩の方に譲りまして、でそれで、まあ、入校、まあ、させていただいたということになります。
なるほど。その時のことを森部先生は覚えていらっしゃいます
か？いや、もう一生懸命取り組んでありましたからね、はい、よく覚えてます。
そうですか、はい。もともとじゃあそのメンタルコーチっていうのが一番最初にやりたかったことというか、まあ、その施工会社とはまた別にやってみたい、はい、で、まあ、次世代の育成も含めてスポーツのより良いパフォーマンスを引き出すためにメンタルをというのがまあ最初にベースにあったわけですね。
そうですね、まあ、私自身がちょっとやっぱりメンタルを壊した経験がありましてですね、はい、その時に心療内科と通ってたこともあるんですけども、まあ、その薬とかですね、まあ、頼ることで治るのかと言うとやっぱりなかなか厳しいんですよね。でその時にメンタルの話をですね、はい、ちょうど雑誌ですかね、知りまして、まあ、それからその福岡で勉強できないかということで、まあ、いろいろ探しましてですね、はいはい、まあ、それが勉強のきっかけになりました。
そうなんですね、はい、なるほど。そして、まあ、そのメンタルだけではもしかしたらこう広がりが あ、難しい場合もあるのでということで、どなたかにアドバイスをいただいて、
はい、
体の方も一緒にと。
そうですね。
なるほど、
はい、
でそこはもう金さんもバレーボールずっとそこの指導者の希望もあったので、
はい、
もう合致したと。
そうですね。
それはもう取らない手はないぞということで、さまざまな資格を取られたわけですね。
そうですね。やはりそのフィジカルがまずそのメンタルを強くする、まあ、第一歩だと思いますので、ですね、まあ、そこを学ばせていただいたというのは本当すごくありがたかったなというのが。
そうですか、はい。実際に通ってみて何かこういろんな発見とかございましたか？
そうですね、はい、その今までその私たちの時代ですね、
はい、
あの先ほど言いましたようにしごきだとか、もう本当水を飲むなの世界だったんですよね、はい、でまあ、やはりその20代の頃コーチをやってた時も、はい、まあ、同じようなやっぱりそれしか知らないからですね、やっておったんですけども、まあ、何か違うなとは思いながらも何が違うのかっていうのをやっぱはっきりと自分自身がですね、あの分かってなかったということがありましてですね、まあ、先生の方からご指導いただくとですね、あ、これだなと。やっぱり時代とともにその、まあ、指導方法とかやっぱコーチングっていうのはやっぱ変わってきてますんで、今というかですね、やっぱり本当正しいものはこうだなっていうのはすぐ私はその感じましたね。
そうなんですね、はい。もうそこの今おっしゃったように、先生、あの指導者の方でも分からないままというか、知らないままなんとなくこうなんじゃないか、先輩もこう言ってたしということで、まあ指導に当たっていて、間違ったと言ったらあれですけれども、少しもったいない指導になってしまっている方もいらっしゃるような状況だったりですね、やっぱそのしごきとかも絶対、まあ、あってはならないようなところがまだ続いているとかいうようなこともやっぱスポーツ界では問題にはなっているとは思うんですけど、
非常に多いですよね、まあ、誰でもですね、公の場で聞けば、話せば、いやそれはやっぱもうないんじゃない、まずいよねとか、間違ったやり方じゃないのっては思っているけれども、実際に目の前で現場で行われていたりとかすると、何も言えない、言うことができないような環境とかですね、あったりするわけですよ、
はいはい
はい。まあ、これでね、まあ、犠牲になっているのは結局は子どもたちだし、はい、親もですね、そういう指導を受けてきた人たちの中には、そんなもんだよって思う親もいるんですよ、
はい、
恐ろしいことにですね、まあ、僕も何人も会ってきましたけれども、これ親が思ってて先生も思ってたら、もう子どもどうしようもないよねっては思いますけど、自分の子供ではないし、入っていくことはできないような部分もあったりとかするんです、
はい。
それで、まあ、うちの場合はですね、まあ、まあ民間企業なので、まあ、そのジムに来てもらって、まあ、フィジカルで解決できるものであればね、例えば運動能力を上げることによって、まあ、指導者で現場で怒られる頻度が減るとかであればですね、まあ、それはそれで方法としてはありなので、まあ、一生懸命こう考えて、少しでもまあ怪我をせずにパフォーマンスが上がるような運動プログラムを作って、まあ、指導していくんですけれども、もしその運動能力の面ではなくて別のところで、まあ、その可能性が閉ざされているような場合には、まあ、例えばメンタルトレーニングを施すとかですね、そういうことでいろいろ加減しながらですね、まあ、その選択して選んでは提供はしてるんですけれども、それはもうほんのごく一部にしか過ぎないので、なかなかやっぱり難しい問題は教育の現場にはありますよね。
なるほどですね。でも本当にこの、そしてそう分からなかったことが、まあ、NCCA とかに通って、あ、なるほど、そういうことなんだ、それが正しいんだ、それを正しいことを伝えるためにはこういう知識とこういうメソッドがあれば伝えられるし理解してもらえるんだというのを指導者が得ると、いろんなそういう場面の時もそのアレンジとかですね、ちょっと訂正とか、まあ、そういったことがしやすくはなりますよね。
そうですね、まあ、それを孤軍奮闘という形で、まあ、自分一人、
はい、
まあ、うちの会社組織だけで、っていうような感じで、まあ、地域でこうやってきていたんですけれども、はい、まあ、その全く追いつかないわけですよ、現場が多すぎてですね。でそれでじゃあその指導者を育成して、
はい、
同じような哲学を持っていただいて、で自分もそう感じてもらえる、それを広めたいと思っているような仲間が広がることによって、たくさん増えればですね、まあ、少しでも少なくとも我々が活動している地域においては貢献できるんじゃないかなっていうのが、まあ、その活動の、まあ、原点なわけですよ。
なるほどですね。
はい。で、まあ、ちょっとずつこう広がっていっているとは思うんですけれども、やっぱり全体で見たらその砂漠に水をまいているような感じじゃないかなというのはやっぱり否めないですよね。
そうですか。
でそのためにもですね、うん、やっぱりビジネスで成功する人を増やしていかないと、うん、発言力っていう影響力もなかなかその広がらないっていうのがあるので、うんうん、まあ、あの木地さんのようにですね、こう次のこうキャリアの中で、うん、新しい、まあ、考え方で、まあ、その地域に根ざしてですね、うんうん、そういう体育協会の理事をされたり、うんうんうん、そのバレーボール協会の理事長をされたりとかする方が理解していただけるとですね、うんうん、非常に心強いですね。
なるほどですね。はい、国西さんはその、まあ、資格を取られて、はい、すぐにその地元で、そのスポーツビジネスと、まあ、と、メンタルコーチとしてのビジネスというのは、はい、広がりは始めてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、正直その最初はですね、うん、まあ、不安でいっぱいだったんですけども、やっぱりいろんな方々とお話をさせていただくのでですね、やはりその特にそのメンタルに関しては、うん、やっぱり自分とこの、まあ、子供さんですね、うん、に対してやっぱりやってほしいとかいう話もありまして、うん、そこで、まあ、空手とかですね、まあ、いくつかの競技で、まあ、講習会をやってくれないかという話から、うん、まあ、広まったりとかですね、してきてるような状況ですね。
そうなんですね、はい。じゃあもう基本的にはまあ地元で今活動するのがまあメインでということですね。
はい、そうですね、はい、
そしてバレーボールのコーチも今されながらということです
ね。そうですね、はい、
それはあのどちらかの学校とかで。
いえ、今はですね、はい、もうあの新宮町 その体育協会にまあ加盟しているところを中心とですね、うん、しておりまして、うん、まあ、今後またあのバレーボールに関してのですね、はい、まあ、指導員の資格を取得しようとですね、うん、まあ、この9月から、はい、まあ、1年間ぐらいかかるんですけれども、行く予定にしております。
そうなんですね、はい。ということは今後 その事業のこう計画とかっていうのは何かこう思い描いているものがあるんですか。
そうですね、まあ、やはりですね、先ほどのお話もありますけれども、うん、まず、まあ、地元の、うん、まあ、町の方でですね、そういったの子どもたちに対してのやっぱりスポーツをできる環境づくりとかですね、うん、あとは、まあ、お年寄りだとか、まあ、いろんな方々、うん、まあ、今度年代っていうかですね、まあ、関係なく、はい、まあ、楽しくスポーツできるような環境づくりをですね、うん、まあ、やっていきたいなということで考えております。
それは例えば具体的に言うとどんな。
そうですね、最近ではですね、まあ、日本体育協会主導でですね、うん、まあ、各まあ、県市町村の方にですね、置いてきてるんですけれども、総合型の地域スポーツクラブというのが、はい、まあ、ありまして、はい、まあ、これがですね、実はその我が町新宮町なんですけれども、はい、ここには今まだ一つも存在しない状態ですね。
総合型 の、はい、その運動施設のどういう意味なんですか。総合型、
そうですね、はい、もう町というかですね、地域の住民の方主導で、はい、まあ、スポーツクラブ、まあ、いろんなスポーツですね、例えばそのクラブチームであれば、まあ、その一つのスポーツには限られるんですけれども、はい、まあ、そこでその、まあ、自分はまあ、運動音痴だからとかいう方がやっぱり懸念されたりですね、しますけども、まあ、何がそのきっかけでスポーツにされるかというのは分かりませんので、まあ、いろんなその遊びを通じた、まあ、スポーツであったりとかですね、あともそれからその、まあ、ここにやりたいスポーツともやっていけるようにですね、まあ、大きくその何ですかね、まあ、勝ち負けとかいうより、まあ、楽しさをですね、と、まあ、健康づくり、まあ、それからその地域のコミュニティですね、まあ、人とのつながりというかですね、を広げていけるようなまあ、活動をですね、そういったスポーツクラブを作っていきたいなというのを考えております。
そういうの、今総合型のスポーツクラブというのは結構各地域にも普通にその民間主導ではなくあったりするもんなんですか。
そうですね、これは何年に施行された法律だったかちょっと覚えてませんけれども、全国の市町村に一つずつ総合型スポーツクラブを作っていこうみたいな、お触れがまあ出たわけですね。で、まあ、実際あるところにはいっぱいあるわけなんですけど、ないところにはないという状況で、そのスポーツも本当にまあレクリエーションスポーツから、まあ、競技スポーツまで含めていろんなことがそのまあコンテンツとしてあって、で、まあ、何曜日の何時からどこそこ体育館ではこれをするみたいな、ちゃんとこう決まってるわけですね。
は
い、で、まあ、年齢性別問わずいろんな方が参加できるようになって、まあ、民間のスポーツクラブとかに入ると、まあ、それなりにお金がかかりますけれども、はい、もうちょっとこう
安い
費用で、まあ、楽しめるようなものがですね、まあ、背景としてやっぱりまあ体力作りとか、まあ、そのコミュニティを作るっていうことで、はい、まあ、その社会的にもその 個人別にこう見た時の身体的な部分でもフォローするような組織をまあ作っていこうということがまあ決められたんですけどね、なかなかやっぱりあのうまい具合には進んでないというのがまあ現状だと思いますね。
はい、そこに今取り組もうとされているということで、かなりなんか大きな、はい、事業といいますか、大変、はい、規模が大きいイメージがあるんですけれども。
そうですね、
何年かの計画でこう描かれてるんですか。
実はその今県のですね、はい、まあ、アドバイザーの方がいらっしゃいまして、はい、まあ、そちらの方からですね、いろいろとアドバイスいただいてるんですけれども、できればやっぱりもう時間をかけても、はい、できないものはできないですから、はい、もうできるだけ短時間にですね、まあ目標としては、うん、まあ、来年3月ですね、
お
までにはもう形にしていきたいなというふうに考えています。
そうなんですね。先ほど、まあ、森部先生が少しおっしゃってました、まあ、その森部先生のお伝えしたい、そういったこうメソッドとかですね、その考え方も含めて、それを知ってる伝えることができる方がまたビジネスで成功すると、まあ、いうことで、また発言権とかその波及力が増していくというところでは、新宮町でねこういう大きなその総合型の運動のですね施設とかできて、まあ、そこでこう皆さんにメンタルも含めて伝えることができるようになると、さらに活動の場が広がりますよね。
そうですね、もうぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ということでございますか。ちなみにその現在のそのメンタルの方のですね、
はい、
ことを伝えていく中で、最近の子どもたちから感じることとか、まあ大人の方から感じることとか何かあったりしますか、実際に現場で。
そうですね、まあ、依頼を受けた方でちょっとお話させていただきたいんですけども、うん、はい、高校3年生のですね、まあ、水泳をやってる選手の、うん、まあ、メンタルをですね、担当させていただきまして、はい、まあ、まあ、今年最後の年ということで、うん、インターハイをですね、目指してる選手まして、その子はですね、もともとそのやっぱりきつかったりとかすると、うん、まあ、だんだんとその諦めるっていうのがすごくてですね、でやっぱりその周りのことを考えたりとかして、やっぱり結果がその出なかったりしてて、依頼を受けたんですけれども、トレーニングをですね、これが昨年の11月から行いまして、はい、まあ、先日ですね、最終的にその、まあ、福岡県の大会ではクリアして、九州大会までは進んだんですけれども、まあ、そこでちょっと結果が出せなくて、まあ、インターハイの方の出場はできなかったんですけれども、まあ、その最初にですねお会いした時から比べると、もう随分やっぱり変わってきてですね、まあ、その当時は、そのインターハイ出れなかったら、その水泳をやめるということをですね、まあ、言ってたんですけども、本当にやめれるのと問いかけると、やっぱりもう黙ってたんですよね。でするとやっぱりやるやろうというような話をしてたんですけども、うん、まあ、最近はやっぱりその自分自身にその自信がついてきたのか、うん、まあ、大学でもやると、う
ん、
いうことをですね、言ってくれまして、で、まあ、福岡大会の時もですね、実はですね、まあ、フライングといいますか、うん、まあ、リレーの時フライングでその、まあ、4人でのリレーだったんですけれども、まあ、自分のフライングで、まあ、失格処分になったんですね、うん、でその時点でもう本人のやる気というか、もうチームに申し訳ないということで、もうかなりもう落ちてしまってですね、うん、まあ、その後の、まあ、競技どうなるんだろうと思ってたんですけれども、反対にそのトレーニングのおかげだと思うんですけれども、それが反対にモチベーションになってですね、うん、次のその800メートルの、うん、リレーなんですけども、まあ、1人 200m 泳ぐわけなんですけども、はい、そこで自分の今まで出してない記録を出してですね、それで九州大会に出場が決まったという、その時は、もう本当嬉しくてですね、
ちょっと鳥肌立ちますね。
そうです
ね、はい、嬉しいですね。
ですね、まあ、ここまで本当変わってくれたっていうのがですね、もうすごく嬉しくてですね、はい、まあ、私のモチベーションも上がってると。
なるほどですね、
いい話ですね、
いい話ですね、うん、いやでも本当そういう自分の、ね、こう思いとかをこう伝えた子どもたちがこう成績を出すと、本当森部先生もねこの前おっしゃってましたですよね、うん、本当に嬉しいと。
そうですね、
うん、 やそういったことも含めてじゃあやっぱりこうアスリートに対して、はい、教えることがやっぱり多いんですか。
そうですね、やっぱり特にアスリート向けになってきますけれども、この本当メンタルトレーニングって本当受験生とかですね、やっぱり本当緊張する場面での、まあ、どうその緊張を力に変えるかっていうところもですね、できますので、いろんな本当生活の分野で、活用できる、トレーニングになってますね。
なるほどですね。そのあの沖西さんにこうアクセスしたいとそういった、コーチを依頼したいとか、なんかそういうご要望がある場合はどちらにアクセスすればよろしいでしょうか。
私がですね今、活動しててですね、個人事業主として、しておるんですけれども、アイリースポーツライフと、こういうふうな名前でですね、今活動させていただいてます、でフェイスブック等もですね、ありますんで、もしかその私の、沖西正信で、検索していただければですね、こちらにアクセスしていただければいいかと思います、
なるほどですね。ぜひ皆さんお子さんに限らずですね、様々なメンタルも含めてスポーツの指導も含めて、ご相談をいただければなと思います、アイリースポーツライフでございますね、カタカナでございますのでぜひアクセスしてみてください、ということで今日のマッスルゲスト、あっという間のお時間でございますけれども、今日はですねアイリースポーツライフの沖西正信さんにお越しいただいております。この後のコーナーもお付き合いいただきますので、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
ここで1曲ですねマッスルソングいきたいと思うんですが、今日のおかけしている歌はすべて沖西さんのセレクトでございますが、これどういった思い入れのある曲たちなんでしょうか。
そうですね、先ほどのワンラブですね、ボブマリーの歌なんですけれども、この歌をですね私も大好きでジャマイカまで行ってきたんですけれども。
そうなんですか。
すごいですね、
でやっぱ今オリンピックがやってますけれども、オリンピック、世界のみんながもう友達だよというような感じのですね、大会だと思うんですけども、この歌がですね、例えばその人と人の心ですね、一人一人の心、愛ですよね、これが、一つになれば、良い世界になるだろうというような、歌で作られたということでですね、すごくこの時期にまた夏ですから、いいんじゃないかなということでございました、でもう一つの、Mr.Children のスタンディングオーバーなんですけれども、こちらはその新たな、出発というような感じのですね、曲になってます。で私がその昨年、その一切今までやってた仕事を、捨てて、このスポーツの世界に入ってきました。そのスタートをですね期して、この歌を、昨年からですねよく聴いては、で特にやっぱ森部先生との出会いもありますけども、そこでモチベーションをですね、上げていく曲になってます、
なるほどですね、では曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、それでは Mr.Children でスタンディングオーバー。